皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月17日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、日本刷新のキーボードです。日本再生プログラム推進フォーラムという、NPO をやっておりますが、来年は、まあ、もちろんその日本再生でありますが、日本刷新という言葉を使わなければいけないような状況になってんじゃないかなと思うんですね。豊洲の移転の話見ててもですね、やっぱりこの何かがおかしい日本政府のなんか最後の結末みたいな感じがするんですね。寿司屋行ってですね、築地セットなんてあるわけですね。築地セットって見りゃそれはまあうまそうだなと思うんですがね、あれがね、豊洲セットになってごらんなさいよ。誰が食いたいと思いますかね、あれ。ねえ、いやもうね、あれはっきり言ってわかりましたね、今回。豊洲が開場してですね、で、その後寿司屋行ってね、もうなんか今日から築地が豊洲に変わっちゃったと。で、メニュー直してないんですよ。もちろんその豊洲セットなんてね、直しちゃいないんだけどもね、これがしかしね、築地セットっていつまでも書いておいたらそれ嘘になるでしょ。で、それは豊洲セットに直すと。豊洲セットって言ったらそれは食えないわよ。それ何、なんかさ、怪しげなその液体とか怪しげな気体に取り巻かれて、だからなんかえらい熱いらしいじゃないですか。要するに、あれ足りないんでしょ、あれ、冷房の容量がですね。そんなの怪しいじゃないですかね。やっぱりこう、昔から築地でやってたものの方がよっぽど安全ですよね。なんかね、その、ああいうの見てると、役人の強引な手法だけで物事決めてって、で、結局、その一番大事なものが忘れられちゃってるっていう典型じゃないかと思うんですね。で、実はその、戦争一つとってもですね、まあ、役人が、こう、まあ、軍の中も役人がいますもんね。軍の、まあ、役人みたいのがですね、へりくつこねてやった戦争なんてのはですね、勝てるもんじゃないんですよね。例えば日本海海戦ありますね、日露戦争の時の。あれは実は神がかり的な戦争だったんですね。あの海戦実は非常に神がかり的な話で、それで実はあれ、勝っていくわけですよ。だから何かこの、へりくつをこねて、特に物量作戦でやっていこうっていう話になった時には、それはもうほとんど衰退が止めらんなくなってる時なんですよね。まあ軍隊の話で言うならばですね、負けていく時の軍隊って、その、量を誇示するようなんですよ。例えば飛行機何機出したとか、船何隻出したとか、兵隊何人出したとか、数の多さを自慢してる時って兵隊、それ、軍が負けてる時なんですね。実はあれ、数と勝負ってあまり関係なくてですね、戦い方の問題だけなんですね。数が少なきゃそれなりの戦い方すればいいだけですから、数を自慢しだしたらですね、あれ負けてる証拠ですね。で、だからそういうふうに考えてみると、豊洲だとかですね、あんなのはその負けの象徴でありましてね、大きいことを自慢にするわけだよね。で、案の定中が使いにくいってわけですよ。それからやっぱり現場のその長年培ったノウハウ、現場のその仲買いの人たちとか、持ってるノウハウを無視して作りましたから、まああれは本当にこう、太平洋戦争じゃないけども、負ける戦争の特徴みたいな話だね。だからまず最初にこの日本刷新ということを考えたときに、我が国は非常に不思議な国でですね、一番初めの何かこう、本当にうまくいくものっていうのは、ある種神がかり的なものなんですよ。その、役人がへりくつ込めて、へりくつをこねて、そしてその金を集めて、権力を集めてやるものは、大体失敗の巻に終わるんです。だからもう、この20年、30年の役所のやってる仕事っていうのは、ほとんどがそうでしょ？金を集めて、人を集めて、無理やり法律作ってやってると。まあ、ああいうものは一つもうまくいきませんわ。民間の会社でもそういう会社増えましたよね。特に大きいところはですね、金の量とか人の量とか、まあ、株価とかですね、そんなものを競ってやってるわけで、ああいうものはですね、成功しないですよ。だからそういうのは全部なしと。だから当然金利が上がればなしになっちゃうわけですけども、 日本冊子の最大のポイントは、ヘリクスこねるなと、金に頼るな、ヘリクスこねるな、金に頼るなってことで、金は後からついてくるならいいんですね。金は後からついてくるならいいんだけども、最初にですね、こんなに金がある、こんなに人がある、だからどうだっていうふうにやったら、まあそれは失敗なわけですよ。したがって物事を考える、その順番っていうのが大事で、今のやり方っていうのは、要するに金と人、人は権力ですから、まあ金と権力を最初に用意して何かやろうっていうことでありますけども、それが間違いのもとだってことですね。金と権力を用意したんでは何も始まらない。何にもないところから、無から有を生むように仕事しなきゃいけないんで、おそらくこの日本刷新の一番大事なポイントっていうのは、仕事の進め方、物の考え方が、そういう本来のリーダーシップに戻るってことだと思いますね。今のやり方は、まあ言ってみれば、何かこう、ねえ、バブルの末期っちゃバブルの末期でもありますし、非常にその単純にようなことを考えてることっていうことですね。人と金だけで全て、量だけで全てが成り立つと考えてるのは非常に世の中の仕組みを単純に誤解してる、単純だっていうふうに誤解してるってわけで、世の中は非常に複雑系になってるわけでありますから、そのことに対する認識が極めて薄いということですね。そこは多分これ排除になりますね。これはあらゆる分野で、生活でもあらゆる分野でもそうだと思います。だから多くの国民にとりましてもですね、こう、金と人の数、権力を先に考えている人ってとっても多いんで、その人たちは多分、まあ、本当に顎が外れるみたいなことになっていくんだろうと思います。だからそこは一つありますね。二つ目はですね、やっぱり潜在力をどう評価するかですね。潜在力ってすごく大事でありましてですね、この井戸を掘ってって、水が、まあ、すぐ出るところと、結局、千何百メートル、二千メートルも掘っても出ないところってあるわけですよね。で、そういうのがやっぱりポイントでありましてね。あるいは四季折々花が咲くところと、一年中乾いてて何にも咲かないところってあるわけですよ。で、それはやっぱりその土地の個性がありまして、やっぱりその個性をどう見抜くかってことなんですね。金と権力がありますとね、その個性に関係なく何でもできるんですよ。砂漠に巨大なオアシスを人工的に作って人工的な街を作るなんてことも金と権力があればできますでしょ。それがないということは、その必然的にそこの土地とか、あるいは人、民のこの潜在力を見抜かなければならないってことなんですね。まあ農業とか観光なんかは、まあそういう意味で言ったら、その潜在力がまさにあったからこんな風にこう大きくなってきたわけで、だからその潜在力を見抜くっていうところが、国にとっても地域にとっても企業にとっても家庭にとってもものすごく重要なことですね。今海外では大学に対するその批判が非常に強いですね。四大についてもそうですけども、特にビジネススクールとかロースクールですね。あれでも何も就職ないじゃないかと。一体何をこんな高い金出させて勉強させたんだと。しかも借金までさせてとね。こんなに借金までして一生棒に振るようなことをやらせちゃって、結局何の足しにもならないんじゃないかと。共産党のドグマをですね、中国共産党、ソ連共産党のドグマを勉強させられたいみたいな話を持ってる人は世界中たくさんいるんですよね。で、じゃあそうすると、ああいうのは要するに金で、なんか知識を身につければ、ハリボテみたいに知識を貼り付ければ成功するという一種の幻想によって成り立ってたことなんでありますが、じゃあ本当の意味で、この何を勉強すれば成功するのかっていうのは、やっぱその人のもっと全人格的な教育によってしかそれは成功しませんね。ハリボテじゃダメなんですから。記憶とですね、あとなんかディベートだけではダメだってことですよ。記憶してディベートして勝てばいいっていうことでは全くないってことですね。うちを顧みようってことです。内省ですね。自分の中をよく顧みて、自分の中に何があるのかっていうことを、自分自身もそれから家庭も地域も学校もみんなそれを探り出していかなきゃいけないですね。探索的なやり方っていうべきでしょうかね。その人の潜在能力がどこに実際には強くあって、どうすれば開花するかは探索的に探していかなきゃいけませんよね。その探索的に人生の道をこう探し、その人の強み探すのが本来の学校というもんだと思うんですね。 でもそれは自然にやっていけば自然にわかるもんだと思うんですね。ごくごく普通に人が生活し、遊び、それから様々な勉強していけば、そういうその人の鉱脈って言っちゃ怒られちゃいますけども、なんかその人の本当の良さっていうのは自然にこう出てくる。それこそ1年2年経ってば、なんかもう大体なんとなくこう見えてくるっていう部分があると思うんですね。で、環境を変えるとまたそれ変わることありますから、だからやっぱりこう、まあ様々な環境にですね、子供のうちは行った方が良くて、いろんな刺激ですよね。子供はなるべく多くの刺激を受けた方がいいと思いますんで、海外含めてですね、まあ30歳ぐらいまでいろんな経験をしながら、まあアルバイトでもしながらね、生きていくのが多分一番賢明でしょうね。で、その中でやっぱりその人のその潜在能力の開花っていうものを考えていけば、それは難しくないと思いますよ。だから日本刷新のもう一つのポイントというのは、その、中の開発ですね。自分自身の中、あるいは地域の中にある本来の潜在能力を見つけて開花させるっていう、その部分ですね。で、ここまでの段階、一回整理してみると、要するに、日本刷新においては、あんまりですね、細かい計画、役所のこの、なんか総合計画みたいなものは立たんということでありますよ。もっと大雑把なもので、要するに理念であり、方向性であり、大まかな戦略を考えるっていう部分ですね。もうせいぜい戦略ぐらいまでしかできないわけで、あとは実際に現場で動きながら考えると、戦術以下はと。で、金が足りないとかなんとかという問題は走りながら調達するということでないと、これはダメですね。だからやっぱりその、ソビエトの昔あったような計画経済のような、あるいは戦前、戦後のね、日本の計画経済のものはもうこれにて終了で、もうそれはいらないと。要するに配る予算がなければあんなことやっても意味ないですからね。だからやっぱこう、ある種曖昧な世界に道を作るということで、結果的にこれがだから非常に神がかり的な話になっていくんですよ。要するに詰め切れてないのに、こうなんか最後うまくいったみたいな話になって、しかしこの詰め切れてないっていうのも、その、わかる人にはわかるわけね。これで勝てると。いけると、なんとかなるというですね、なんとなくこう、言葉にならない安心感って言いますか、自信が当事者の間に湧いてくるんですね。だからあれうまくいくんで、で、それをこう、なんか、説明するとかなっていう話になると、これはなかなか大変でありまして、まあ、だから最後はこう、直感ですよね。直感がすごく大事になってきますね。だから、本来のこの人間の力が十二分に発揮されてくるわけです。ですから今、まあ、多くの日本人は頭と、あとちょっと心を使って動く、あるいは頭を動かなければ、心だけでこう動いているところがあると思いますが、やはり頭と心と腹の三つ、頭と心の腹の三つがどうしても必要で、やっぱりだから人の能力をもっと大々的に開発していくというところに、その次の日本のやっぱり大きな課題があるんでしょうね。それがこの、やっぱり日本刷新の中で、ものすごく重要になってくると思いますね。で、さっき申し上げましたように、その役所の予算を3分の1にするってのは、すごいチャンスだと思うんですね。3分の1にしかないということであれば、だから、その、いろんな予算書の項目ありますよね。なんとかいろんな品目あるでしょ。あれをね、命、その生活、経済の順番で優先順位つけて、命でも経済でも、命でも生活でも経済でも、直接関係ないこと。今すぐ関係ないことは全部廃止しちゃったらいいと思うんですね、あれ。まあ、経済もよほど豊かになってから初めているようなものは、もう最初の国の予算からも早速カットしちゃって、地方からもカットしちゃうと。当然、豊洲だとかですね、なんだ、ヘンテコリンなものの予算もね、オリンピックも全部なしですよ。そんなことやってる金はどこにもないわけでありますから。で、逆に、年金なんかは下手にカットすると人死んじゃいますからね、あれで生きてる人いるわけですから。そうすると、その社会保障なんかは、やっぱりその金で賄いきれないとしたら、どういう方法によって、その健康寿命を伸ばすのか、いうことを、本当にそのいろんな方法を総動員して、まさにそのメソッド、ビッグバンという形で、いろんなものを入れなきゃいけない。それこそまさにかつての日本中世の戦国時代みたいなやり方で、こういろんな人を呼んできて、いろいろ試してやってみると、学者にごしょごしょ言わせないというところがすごく大事でしょうね。だからそれは、終わりであると同時に始まりですよ。古い時代の終わりであると同時にそれは始まりを意味しますから、 ここはとてもダイナミックに動いていくんだろうと思うんですね。で、そしてその、まあ役所の仕事を3分の1にするってことになった時に、まあ我々の生活や経済、地域の運営は全部変わってきますね。例えば防災っていうことでありましたらですね、やっぱりその、今のこの国土強靭化なんてやり方は、どんどん金を使って土木工事やるってことですから、それじゃダメで、追いつきませんから、そもそもその地形の様子、土地条件図などを見てですね、災害が少ないところに新しい町を作るのが何よりも大事でありますね。それがやっぱりあって初めてその後の防災なんかも意味があるわけでありまして、そもそもその災害が多いところに町を作っておくだけじゃ全く話にならないですね。この際全部それをやり直しですね。それから、国防なんていうことについて言いますと、もう今や世界は、緊張緩和とデタントであります。緊張緩和と軍縮でありますから。だからまあ日本もですね、今の憲法9条と、それから、自衛隊で行くということですね。アメリカの戦争屋の傭兵として世界に行く、戦死者が出たら帰ってきちゃうなんてことがないように、憲法9条に自衛隊という文句を入れる、これはなしと。そんなことはしませんと。日本の自衛隊はですね、罪もない世界の人たちを殺しにアメリカの戦争屋と一緒に出動することはありませんということを世界に誓わないといけませんですね。ですから、緊張緩和と軍縮の時代なんですから、まあその武力でどうこうってこともできないし、それからそもそもですね、また戦後と同じですよ。経済的に大変な時にですね、そんな武力なんかね、戦争なんかやってる軍隊なんか持つ余裕がどこにあるかって話ですよね。そんなもんだと思うんですね。まあそんなことで、まあ一つ国の大枠もこれしかできないということで幕はめたらいいんじゃないです。それから教育ですよね、最後はね。やっぱり教育っていうのは実は命、生活、経済の、実はその中に入らないんですよね。あれ落ち着いてから初めて学校行きますから、私はだから教育は国の制度から外すべきだと思いますね。教育は国の制度から外して、むしろ教育は地方の人たちの有志の力によって運営されるべきだと思いますね。すなわち役所の仕事ではないと。教育は役所の仕事ではない。まあ義務教育はこういうもんだっていうことを法律で書くのはそれは別にいいですけども、その実施とか細かいところは地域でやんないと、もう国には金がない、地方にも金もない。そんな風になるんだろうと思うんですね。だから教育ビッグバンですよね。何を教えれば子供が成功するのか、地域や国は良くなるのか、っていう風に頭切り替えればいいわけで、今はほら、国民を養成するために教育やってるわけでしょ？その子供のために教育やってるっていう意味も、まあ、政治のために、教育やってるわけでね。だから変な道徳みたいな話が出てくるわけで、国民を作るための教育ではなくて、また江戸時代に戻した形でね、その子を伸ばすための教育に切り替えればいいわけですよ。だからそれはもう国の仕事ではなくて、地域の人たちの仕事で、だから教育費は一応国の予算から外していいんじゃないですか。その代わり地方で一生懸命やったら、それはすごい教育になると思いますね。教育は決して金を、使えばいいってもんじゃないですから、金を使ってなんかすごい先生呼んできたらすごい教育できるなんて大間違いのコンコンチキで、そんなことではないわけでありますから、まあ、ビッグバンとしてはとっても面白いとこじゃないですか。あとは、その金の話をすると、まあ、日本円はどうなりますかね。とりあえずハイパーインフレにはなりそうにないですね。今の日本はずっと黒字ですから。でもあれ、日銀だって何も今のはね、こうパンクしちゃうでしょうから、やっぱり新しい日本っていうのを作ったとき、考えたときに、やっぱり今の日銀はちょっと使い物にならんのじゃないですかね。なんか新しいこの中央銀行みたいなの考えなきゃいけないね。今の通貨ってのは、結局はロシアルドの金ですからね。中央銀行ってのはだからね、ロシアルドがやったシステムの中に載ってるから、あれロシアルドの金でしょ？軍票って言ったら政府の金ですよね。でもどうです？ロシアルドの金、政府の金ったら怪しいよね。何すかわかんないよね。やっぱり民衆の金なんだろうな。仮想通貨の中でも、例えばね、こう、地域通貨みたいなもの、こういうのはすごく、これから大事なんでしょうね。大抵の生活は、それで間に合うんじゃないですか。で、あとは、まあ、やっぱ世界通貨ってことになると、それはゴールドだろうな。ゴールドリンクのなんかとか言って。で、当面、金があるのは日本とスイスだけでありますから、やっぱり日本とスイスがその過渡期を担わなきゃいけないでしょうね。 だからこうユダヤ人だとかですね、ロシア人がやったようなあんなシステムはもうこれでトランプが終わりにするでしょうし、それからね、軍票を発行するみたいなものは一瞬でハイパーインフレになっちゃうでしょうから、どっちもダメで、まあその先は本当に日本とスイスぐらいが考えるしかないんでしょうね。まあ考えると大変じゃ大変ですけど、まあ楽しいプロセスでもありますね。まあこれから本当に日本刷新に向けて我々みんな動いていかないといけないな、そう思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本刷新のポイントということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。